はい、こんにちは、一ノ瀬です。本日は月収24万円から〇〇を変えただけで29日後に、170万円の利益を叩き出したコンセプトメイキングの真髄ということで、今回あなたにお渡しする、音声は、僕がですね、先ほどお伝えした通り、月収24万円から、29日後に170万円の利益を叩き出したコンセプトメイキングについてお伝えしていくんですけれども、これからあなたが、コンテンツ販売をやるにしろ、SNS のアカウントを作って、アフィリエイトをするにしろ、はたまた、自分で何かスクールとかを売っていくにしろ、どのビジネスにも、使える、内容になりますので、ぜひこれからビジネスを拡大していきたい、もしくは、現状で月収が0円だけれども、最短最速で月収100万円以上稼いでいきたいとか、もしくは、10万円、20万円、あるいは30万、40万、そういったところで伸び悩んでいて、でここから、ステップアップしていきたいという方には、うってつけの、音声になりますので、ぜひですね、楽しみに聞いていただければと思います。で、今回のコンセプトメイキング、ポイントは13個あります。で、むちゃくちゃ多いですので、音声形式で配布しますので、ぜひですね、これを聞いている暁にはぜひメモを取っていただいて、で、最後ですね、自分のビジネスにどういうふうに実践していくのか、どういう形で落とし込んでいくのかっていうところも、考えていただければと思います。やっぱりですね、インプットっていうのは、学んで終了した時点ではインプットにはならないんですよね。インプットをして、それで自分ご自身のビジネスに当てはめて、そして成果を得る、その成果はうまくいった、うまくいかなかった、人それぞれあると思うんですけれども、成果を得てそこからまたさらに改善をしていって、で、さらに新たな成果を生み出していくというところまでが、インプットです。なので、ぜひですね、この音声最後まで聞いた暁には、ぜひ自分ご自身のビジネスに応用してください。せっかくですね、あなたの貴重な時間を使って聞いていただいているわけですから、ぜひ、このコンセプトメイキングの極意を聞いて、売り上げを上げていただければと思います。はい、僕自身もですね、今回お話しする内容を愚直に実践するだけで、アフィリエイトでも、初めて30日ぐらいで102万円売り上げて、で全国のアフィリエイターランキングナンバー2にもなりましたし、自身のコンテンツ販売でも月収24万円で、ずっと伸び悩んでいたんですけれども、今回お話しする内容を実践して、約1ヶ月も経たないうちにですね、170万円の利益を叩き出したわけですから、ぜひですね、何回も言うんですけれども、最後まで聞いた暁にはぜひ、実践していただければと思います。はい、ということでポイント13個あるんですけれども、まず1つ目、新規性です。新規性、コンセプトを作るときの一つ目のポイントとしては、新規性を入れてあげましょうということです。新規性って何なのかっていうと、これは見込み客に対して新しい世界であったりとか、可能性を見せてあげる。もしくは、今までにない常識や通説の逆説的な、ものを取り入れていきましょうということになります。そう。例えば、今まで、じゃあ、あなたは、いろんな、プロモーションとかいろんな発信者の方を見たことあるのかもしれません。で、例えばじゃあコピーライティングの発信をされている方って、だいたいコピーライティングのスクール売るじゃないですか。で、コピーライティングのスクール、コピーライティング学んだらこういう風な結果待ってますよみたいなスクールってめっちゃあると思うんですけれども、じゃあここに新規性を入れることで、どういう風なコンセプトが生まれるのかっていうと、コピーライティングも学びつつ、講師の方から案件も振って学びながら稼げるようなコピーライティングスクールっていうのを、開講しますよっていう風な、コンセプトが出来上がるわけですよ。そう、要はコピーライティングって教えること同じなんですけれども、ここに案件も紹介するよっていう新規性を入れることで、新たなコンセプトっていうのができるんですよ。で、これで売り上げが上がっていくみたいなイメージです。で、二つ目のポイントは、短期的&本能的欲求に訴えるということです。やっぱり人間っていうのは、僕もそうですし、きっとあなたもそうなのかもしれないんですけれども、 やっぱり何か結果を得たいとき、ビジネスで売り上げを上げたいであったりとか、恋愛で、気になる異性を落としたいとか、筋トレでマッチョになりたいとか、何をするにしても、簡単とか、早く楽にとか確実にというものを、好む特性があります。なので2つ目のポイントとしては、爬虫類の、まあ、こういうのを爬虫類のというんですけれども、爬虫類のに訴えかけるコンセプトを作成していきましょうということです。はい、まあ、例えばなんですけれども、まあ、わずか29日で、月額、39万円の、マネーキャッシュ、なんだろうな、まあ、ちょっとあんまり思い浮かばないんですけれども、まあ、短期的により簡単に売り上げが発生するようなノウハウとかっていうのを開発したりとか、まあ、そういうですね、短期的本能的な欲求に訴えましょうということになります。もうちょっと考えてみてほしいんですけれども、例えばあなたが何か商品を買うときに、じゃああなたが仮に10キロダイエットに成功したいっていう風な願望があるとして、で目の前のセールスマンが、いやこのダイエットサプリですね、365日毎日飲み続けたら1年後に1キロ痩せますよって言われても、いや365日毎日飲んで1キロ痩せるなんてそんなの非効率だよってやっぱ思いますよね。でもじゃあ目の前のセールスマンが、このダイエット方法を実践すれば1週間で10キロ痩せて、くびれが、ま、なんかすごいスリムになって、このダイエット方法を実践することによって気になる異性を落とすことができますよとかっていう風にセールスをされちゃうと、やっぱり気になるし買いたいなっていう風に思うじゃないですか。そうだから、そういう風にですね、コンセプトを作るとき、何か商品を販売するときとか、新しいアカウントを作るときっていうのは、短期的&本能的欲求に訴えていきましょうということになります。で、三つ目のポイントなんですけれども、三つ目のポイント、明確なベネフィットを入れましょうということです。これどういうことかっていうと、得られるものを明確に具体的に数字を入れていきましょうということです。まあ、例えばなんですけれども、ハウスリスト50件で単価30万円のオンライン講座が、CVR15% で売れる超高制約ボイスメッセージローンチ手法とかね、こういう形で得られるものとかっていうのを、数字を使って具体的に明確にすることによって、見込み客お客様っていうのは、あ、こういうふうな成果を得られる可能性があるのであれば買ってみようかなっていうふうな心理になるんですよね。だからコンセプトを作るときっていうのは必ず明確なベネフィットっていうのを入れていきましょう。で、4つ目は直感的イメージです。直感的イメージ、まあ、これどういうことかっていうと、五感を使っていきましょうということです。で、五感の中でも、主にですね、まあ、三感と言われる、まあ、嗅覚、視覚、体感覚を刺激するといいです。例えばなんですけれども、有名なコピーライター平秀信さんが、2014年にプロモーションしたサンダルコピーライターっていうプロモーションがあるんですけれども、まあ、それ1億円以上売れたっていう、事例をがあるんですよね。で、サンダルコピーライターのコンセプトって、何なのかっていうと、まあ、なんかハンモックに揺られながら南国のビーチで、パソコンをカチカチするだけで月額35万円の、報酬が受け取れますよみたいな感じだったんですよ。で、それにイメージさせるようにサンダルっていう風な、文章を入れることによって、まあ、直感的イメージを増やしたっていう形ですね。まあ、あとは、白石達也さんっていう、今はもう引退されてる方なんですけれども、白石達也さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がランドオブハンモック YouTuber っていう、YouTube で稼ぎましょうみたいな商材を昔販売されていて、まあ、これ2016年ぐらいのお話なんですけど、確か半年で6億ぐらい売れたっていう風な、事例だったんですよね。で、そのハンモック YouTuber も、まあ、中身は YouTube で稼ぎましょうみたいな感じだったんですけれども、それにハンモックで揺られながらなんか優雅に稼げますみたいな、そういうものを連想させるためにハンモックっていう風な、新たなコンセプトを付け加えることによって、見込み客っていうのは、直感的イメージを、しやすくなって、それで6億も売れたっていう事例ですね。たった一つの、YouTube で稼げましょうみたいなノウハウってぶっちゃけいっぱいあるじゃないですか。でもその中で直感的なイメージを入れることによって何億円、まあもちろんですね、そのかけた経費とかにもよるんですけれども、むちゃくちゃ売り上げが上がるわけですよ。はい。で、5つ目は、サイレントマジョリティを代弁しましょうということです。サイレントマジョリティを代弁しましょう。で、サイレントマジョリティって何なのかっていうと、 表には出ていないけれども、多数派のモヤモヤであったりとかフラストレーションを、代弁したコンセプトを、作っていきましょうということになります。まあ、分かりやすい、ポイントとしては見込み客の負に結びつけましょうということです。不平不満、不安不信不便とかですね、そういう負に結びつけていきましょうということです。特にですね、このサイレントマジョリティを代弁する時のポイントなんですけれども、特に売れてる商品の 不平であったりとか不満っていうのを解消できるような、コンセプトを作ると、売れる商品っていうのは作成できます。例えば情報業界の負って何なのかっていうと、先出しでお金を払わないといけないっていうことだと思うんですよね。やっぱり中身のない商品、中身が分かんないものに先出しでお金を払うって結構僕らというかそのお金を払う側からするとリスクじゃないですか。だから、この不満とか不平とかその不信感とかっていうのを解消するために作られたコンセプトっていうのが後払い塾っていう塾なんですよ。要はお金は後から受け取るから、まずは私のそのノウハウとかっていうのを実践されてみてくださいみたいなね、そういうコンセプトで、まあ、やられてる塾があったんですよ。まあ、これいくら売れてるのかっていうのは分かんないんですけれども、まあ、継続的にこれ広告で後払い塾っていうの出てましたので、まあ、継続的に広告が出てるっていうことは儲かってるっていうことなので、むちゃくちゃ利益は上がってると思います。で、他にもこれ僕が今現在収録しているのが、7月の31日なんですけれども、YouTube で顔出しなしで稼げるっていうノウハウがあるんですよね。で、YouTube やるときってやっぱり皆さん思うのが、顔出ししないといけないんじゃないかとか、実名出さないといけないんじゃないかとかっていう風な思考を持たれるから、なかなか参入されないと思うんですけれども、でも YouTube って今むちゃくちゃ熱いんですよ。それこそ自分が今担当させていただいているスピリチュアルな案件なんですけれども、もう YouTube の動画を投稿するだけで LINE のリスト毎日200人増えますみたいな、そういうカオスみたいな状態なんですよね。だからそこからなんだろうな、 LTV というかその単価の高い商品とかって売れるんですよ。まあ、なんでかっていうところは今回割愛するんですけれども、まあ、YouTube ってむちゃくちゃ今ビジネスを使う面で言うと優れてる媒体なんですよね。でも多くの方が顔出しとかやりたくないなとか、自分は動画の前で喋れないよとかっていう風な、ことを思われてると。だからここで作ったコンセプトとしては、顔は出さなくて OK、 名前も出さなくて OK、 声も出さなくて OK、 でも YouTube で稼げますよっていう風な、コンセプトの商品とかっていうのを、開発したんですよね。で、これは、8月からスタートする案件なんですけれども、まあ、おそらく、月で1000万円ぐらいはいくんじゃないかなと思っています。で、6つ目の、ポイントなんですけれども、興味深い新しいネーミングを入れていきましょうということです。人それぞれですね、ノウハウとかって持ってると思うんですよ。アフィリエイトのノウハウ、物販のノウハウ、コンテンツ販売のノウハウ、コピーライティングのノウハウで、そのノウハウっていうのをホニャララメソッドとかホニャララ術とか、そういったものに体系化して、それを商品名にすると効果的になりますよっていう風な、お話です。で、例えばじゃあなんだろうな、自分が今、関わらせていただいているビジネスパートナーの方は、まあ、あんまり詳しいお話はできないんですけれども、そうだな、どこまでお話できるかな、まあいいか。 FPM モデルっていうノウハウを開発したんですよ。で、中身はちょっとネタバレになっちゃうんで言わないんですけれども、まあ、そのプロジェクトですね、結果的に6000万円ぐらい売り上げ上がったんですよ。で、かけた経費は確か200万って言ってたんで、まあ、結構ですね、ロアスもむちゃくちゃ高いパーセンテージ出せていると。まあ、そんな感じで、コピーライティングの方法を教えますよとかって言っても、多くの方ってやっぱり反応しないんですよね。物販教えますとか言っても反応しないんですよ。だから、こういう風に新しいネーミングを入れることによって、興味づけになって効果的に売れるようになりますよっていう形ですね。で、7つ目は興味深いネーミングを入れていきましょうということになります。興味深い、間違えました、すいません。トレンドワードや時流を入れていきましょうということになります。で、世の中の、全体のトレンドであったりとか業界のトレンドを入れると、見込み客の注意を引けてコンセプトとしてもうまくいく可能性が高まります。例えば、前 クラブハウスという、まあ、メディアというか音声メディアが流行ったんですけれども、例えばじゃあクラブハウスが流行った時にクラブハウスで100万円の高単価商品を制約させる方法を教えますよとか、例えば今とかって SDGs とかっていうのが結構早まっていますから SDGs のビジネスオーナーになる方法を教えますよとかっていう形で、まあこれはあくまでも例なんですけれども、今流行っているトレンドとか、時流とかっていうのを入れることによって一気にその新規性とかっていうのが生まれて売り上げにつながりやすいんですよね。まあこれ一番の新規性にもつながるんですけれども、まあ、とにかくトレンドワードとか事例とかっていうのを取り入れてみると、いいということになります。で8番目のポイントとしてはボトルネックの解消です。ボトルネックの解消で、ボトルネックって何なのかっていうと、まあ、これ根本的な問題を解消していきましょうということになります。見込み客がなぜ成果が出せないのか、その最大の問題っていうのはどこにあるのかっていうのを明確にして、それを抽出して、コンセプトとして生かしていくっていう感じですね。例えばなんですけれども、多忙すぎるコピーライターのための7つの時間管理術とか、ボトルネックっていうのを明確にしてそれをコンセプトにすることによって、今その悩みを抱えている方にとってはものすごく刺さるコンセプトっていうのは、作成することができるので、そうすることによって売り上げ上がりますよっていう形ですね。で、9つ目組み合わせです。組み合わせって何なのかっていうと、同時に2つが手に入りますよっていうイメージですね。例えばなんですけれども、イングリッシュビジネスコーチとか、英語も教えつつそれをビジネスとして、使えますよとか、自分が昔マスターマインドに入っていた時に、開催されていたヘルスコンサルタントアカデミーっていう、まあ、某、有名な方のプロモーションを見てたんですけれども、そのヘルスコンサルタントアカデミーって何なのかっていうと、健康にもなりながらヘルスコンサルタントとして、そのなんか健康になる方法をコンサルできますよみたいなプロモーションだったんですよ。でそれ僕間近で見ていて、リアルに1億とかっていうのを上げる瞬間っていうのを見てたんですよね。そうだから組み合わせ、同時に2つが手に入りますよっていうこの組み合わせをすることによっても、まあ、ここでも新規性とかっていうのは生まれますし、ボトルネックの解消にもつながっていって、結果的に新しいコンセプトの商品っていうのが生まれて売り上げが上がっていくっていう感じなんですよね。そうで、10個目は魔法の数字357です。もう困った時はこの数字をコンセプトに入れてください。〇〇がうまくいかない3つの理由とか、7ステッププロダクトローンチの方法とか、もう本当に困った時、コンセプトを作る時に困った時っていうのはこの357っていうのを必ず入れるようにしてみてください。この、357、この魔法のこの奇数の数字を入れることによって、まあ、なんでかっていうのはちょっと、一言では言い表せないんですけれども、まあ、むちゃくちゃ売り上げ上がるんですよね。そう。だから、困った時は、この魔法の数字357を入れるっていう形ですね。で、11個目は決定版です。決定版。これだけ買えば、あとは必要ありませんっていうコンセプトの商品を開発するっていう形ですね。例えばなんですけれども、DRM、完全習得マスターコレクションとか、こういう決定版って、セールスがしやすいんですよ。要は、決定版ってその、これさえ買えば大丈夫ですよみたいなオファーを作ることができますので、実際に見込み客の方にセールスをするときっていうのは、比較対象として、完全版を手に入れなかったとき、例えば要素要素で、例えば YouTube っていうものをマスターしようとなったときに、動画編集学ばないといけないです、デザイン学ばないといけないです、例えば、その、なんだろうな、YouTube 動画がバズる方法を学ばないといけないですっていう、まあ、その YouTube をマスターしようって思ったら、いろんな構成要素あるじゃないですか。で、それを一つ一つスクールで学んでいると、膨大なお金と時間がかかってしまいます。しまうんですよね。だからこの決定版を買えば、そういったなんか無駄な費用とかっていうのをかけることができなくて、より安くより効率的に YouTube をマスターすることができるんですよみたいな形のセールスができるので、この決定版っていうのは、ご自身が実際に商品を販売するときにも楽になりますし、コピーライターの方、マーケッターの方がセールスをするときにも、セールスがしやすくなるんですよね。だから結果的に売上が上がっていくっていう風な、感じになります。で、12個目はトレンドの逆です。トレンドの逆。 今のトレンド、一般的に言われていることの逆張りでコンセプトを作れないかっていうのを考えてみるっていう形ですね。例えば今とかだったら、Zoom で何かセールスをしましょうとか、オンラインでセールスをしましょうみたいな形で、なんか世の中の風潮的にそっち系になってるんですけれども、でも、その世間のトレンドというか、流れにこう逆張りをしていって、いや、対面のセミナーでセールスをしましょうとか、対面の営業でセールスをかけていきましょう。で、対面っていうのはね、オンラインだとその時のその場の熱量とか臨場感っていうのがないんだけれども、対面だと相手の仕草であったりとか、なんだろうな、仕草であったりとか雰囲気とか熱量とかっていうのを直で浴びることができるから、100万200万500万1000万円の高単価の商品が売れやすくなるんですよね、みたいな形のコンセプトを作ることができるんですよ。だからトレンドの逆でコンセプトを作れないかっていうのも考えてみてください。で、最後13個目、先行者利益ですね。先行者利益、先行者利益、そのノウハウ解決策を知ることで先行者利益を得られるものがあればしっかりと入れていきましょうということになります。やっぱり皆さんですね、僕もそうなんですけれども、何かいい情報とかいい、出会いとかがあれば、独り占めしたい生き物です。彼女とか彼氏とかできてしまうと、できてしまうとっていうのはあれなんですけれども、できると、やっぱり他の男とかっていうのは、あんまり他の男とか女とかっていうのはあんまり近寄ってほしくないじゃないですか。それと同じで、先行者利益とかっていう言葉は大好きなんですよね。だからもしそのノウハウがまだ世の中に対して知れ渡っていないのであれば、この先行者利益っていうのを、メインに打ち出していってもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで13個ですね。新規性、短期的&本能的欲求に訴える、明確なベネフィット、直感的イメージ、サイレントマジョリティを代弁、興味深い、新しいネーミング、トレンドワードや時流を取り入れる、ボトルネックの解消、組み合わせを入れる、魔法の数字357、決定版、トレンドの逆、先行者利益、この13個のポイントを、全部当てはめろとは言いません。あなたがこれから新しい商品を販売するとき、もしくは新しい SNS のアカウントを作るときっていうのは、この13個お話しした中の最低でも3つ入れれれば、3ヶ月で月収100万円とかっていうのは、簡単に達成できます。で、じゃあ僕自身月収24万円から1ヶ月も経たないうちに170万円の利益を出した時って、どういう感じでやっていたのかっていうと、販売、アフィリエイトのスクール売ったんですけれども、教えてる内容は同じなんですよね。教えてる内容は全く同じなんですよ。でも、その見せ方ですよね。売る時の、コンセプトとかっていうのを変えたんですよ。要は僕が月収24万円の時に何をやっていたのかっていうと、オプトインアフィリエイト教えますよ、オプトインアフィリエイト教えますよっていうものは一緒だったんですけれども、ただ、通常のオプトインアフィリエイトとは違って、僕の場合は特殊なコネクションもあれば実績もあって、で、すでに無料のモニターとして生徒さんがすでに実績出てますよ、だからやりませんかみたいな形で、新規性しかなかったわけですよ。新規性しかなかったんですよ。今までのオプトインアフィリエイトとは違いますよっていう新規性しかなかったんですよね。でも僕の場合は、そこからじゃあ24万円しか売り上げ上がんなかったんですけれども、そこから170万円売った時っていうのは、当時その24万円で売った時、5万円で販売していたんですけれども、これ2倍の10万円で売ったんですよ。で、17名の方が購入してくださったんですけれども、その時っていうのは、知ってる方ももしかしたらいるのかもしれないんですけれども、確かパーフェクトラインなんとかクラブみたいな感じの名前だったんですよね。今自分が一ノ瀬のアカウントでやってるやつとはまた別で、昔やってたんですよ、パーフェクトラインなんとかっていうのを、パーフェクトラインクラブみたいなやつをやってて、でその時っていうのは、まず第一にサイレントマジョリティを代弁しました。で、アフィリエイト、オプトインアフィリエイトの一番のネックって ってボトルネックにもなるんですけれども、一番の問題点って入金がなかったりとか、その入金サイクルが遅かったりとかっていうところなんですよね。だからそこを、自分の特殊な、その時自分がすごく慕っていた、方の人脈ありきなんですけれども、自分のところで入れば入金率っていうのは上がるし、比較的他のアフィリエーターよりも単価が高い状態でスタートすることもできますし、キャッシュフローを早めることも、できる、そういった施策もありますよみたいな形で、サイレントマジョリティ、その見込み客の方がオプトインアフィリエーターに対して思っている不満とか不信とか不安とか、そういったものを代弁するような、コンセプト、それとあとはボトルネック、アフィリエイトで売上が上がらないのって上がらない理由っていうのは広告王で、こういう風な理由があるからダメなんですよ。だから、これを学ぶことによってあなたはアフィリエイトだろうが何だろうが成果を出すことってできるんですよみたいなボトルネックを解消する。でこの2つを入れることによって、僕は、月収24万円から、29日で170万円の利益を叩き出したわけなんですよね。サイレントマジョリティを代弁するのとボトルネックの解消、この2つを入れること、2つを入れるだけで、うまくいったわけですよ。で他にも面白い事例があって、あんまり名前は言えないんですけれども、占い師の方のお話で、例えば今って副業で稼ぎましょうみたいなコンテンツを販売しても売れないんですよね。なんでかっていうと、もうすでに市場として成り立っているのと、もうレッドオーシャンだからっていう理由で、物販で稼ぎましょうみたいなことを言っても売れないんですよ。だからビジネス系の方って今結構困ってる方多いんですよね。そうで、その時に一石を投じた方がいて、で今まで副業をやろうものなら物販とかアフィリエイトとか、FX とかそういったものがメインだったんだけれども、ここに新たに占いやれば副業で稼げるんだよみたいな新しいコンセプトのアカウントが出てきて、でその方は実際その副業と占いっていうコンセプトでどれだけ儲けているのかっていうと、3ヶ月目にしてブレインっていうその知識共有プラットフォーム、ノートみたいなものがあるんですけれども、それで900何十万円か売り上げてたんですよね、3ヶ月で。月収100万円どころじゃないんですよ。もう年収1億いくんじゃないかぐらいの、それぐらいの収益を出されていたんですよね。そう。だから、この今お話しした、その占い師の方って、単純に新規性だけなんですけれども、新規性とあとは、短期的本能的に訴えるみたいな、あとは明確なベネフィットとか、いろいろあるんですけれども、今お話しした13個のチェックリスト、ポイントの最低でも3つ使うことによって、確実に売れないっていう状態は、避けられます。これは本当に断言できるので、ぜひですね、この音声を受け取った暁には絶対にビジネスに応用していただきたいと思っています。あー、いい話聞けたで終わったとしても、あなたの人生って全く変わらないですので、ぜひですね、この音声を聞いた暁には、今すぐに何をするべきか、自分は何を取り入れるべきかっていうのを考えていただいて、実際わからないところとかがあれば、僕に LINE とか、メールとか、その他メッセージとか送っていただければ、いつでもですね、回答させていただきますので、一人で悩まずに、実践しないっていうことが一番やっぱり良くないと僕は思っていますので、実践しようと、そういうふうな姿勢が、見られる方に関しては、僕の方から、いくつかアドバイスをさせていただきたいなと思っていますので、ぜひですね、実践していただければと思います。はい、ということで本日の音声は以上です。最後まで聞いてくださってありがとうございました。